青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。
知っているようで知らなかったことをもっと知りたい、分かりやすく伝えたい、そんな思いで気になるトピックをコレクションしています。
今日のオープニングトークは理想の住宅です。足立さん、思い描く理想の住宅何かありますか？
理想の住宅か、でもなんかキッチンが広くてリビングも広くて、できれば部屋の数も多くてとかって理想だったらいっぱいあります。
理想は
たくさんありますよ。
でもなんかこう譲れない条件というか細かい部分で言うとあります？
うちの夫はお風呂が大きい、足が伸ばせる湯船がいいっていうのと、あと私たち仕事の時間帯が結構バラバラなんで、追い炊きとかできる方がいいよなとかもありますし、
だからその生活の中で何を重視するかによってそれぞれの家庭、それぞれの人でポイント変わりますよね。
そうですね、
理想の住宅を考えると夢が膨らみます。最終回の今日はですね、そんな理想の住まいを叶えるお手伝いになる取り組みを深掘りします。テーマはこちら、快適な住まい作りに役立てよう、子育てエコホーム支援事業。足立さんは今のお住まい、住宅に満足していますか？不満なところとかありますか？
満足しているっちゃしているんですけど、できればもうちょい広い部屋に住めると嬉しいななんていう願望というか希望というか、そういうものは持ってます。
まあ、もちろんね、希望を言い出せばキリがない部分もありますけれども、国土交通省が2018年に行った調査によりますと、住宅に対して満足している人が7割ほどいる一方で、不満に思っている人がおよそ2割ほどいることが分かっています。
どういった点に不満を持っているんでしょうかね。まあ、住宅への不満っていうと、やっぱり私みたいに広さだったり間取りとかっていうのが思いつくんですけど、
広さや間取りを不満とする割合は2割ほどですね。それよりも地震の時の安全性や台風の時の安全性など自然災害への対策や高齢者への配慮、断熱性、省エネ性などバリアフリーやエコな対策への不満の方が割合が高いんです。
そうなんだ。でもそうやって思うと、不満に思いながら住み続けるのって嫌でしょうから、住み替えだったりリフォームだったりっていうのを考えてる方も少なくないでしょうね。
そうですよね。でも住み替えやリフォームにはある程度資金が必要になります。
そうなんです。
そこで活用していただきたいのが子育てエコホーム支援事業なんです、
はい、
ここからは国土交通省の山下秀和さんと一緒に深掘りしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。山下さん、子育てエコホーム支援事業というのはどういうものなんですか？
はい、子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が高い省エネ性能を持つ注文住宅を新築する場合や、新築分譲住宅を購入する場合、または省エネ改修、つまり省エネ対応のリフォームをする場合、資金をサポートする事業です。
こう聞くと、なんだ高齢者世帯は関係ないのかと思われてしまいそうですが、省エネリフォームに関しては子育て世帯、若者夫婦世帯でなくても対象となるんですよね。
はい、政府は地球温暖化の解決に向けて2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指しています。そのため新築住宅については、住宅を初めて取得する人の割合が比較的高く、またエネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ投資の下支えとなるよう、この事業を推進しています。
はい、
一方で高齢世帯なども含む幅広い世帯で断熱性や省エネ性に不満を抱える世帯が一定数あることが分かっていますので、世帯を限定せずに省エネリフォームをサポートできる事業になっています。
なるほど。ということは、省エネリフォームに関しては全ての世帯が対象になるということなんですね。でもまず私が気になるところからちょっと伺いたいんですけれども、この事業の対象となる子育て世帯や若者夫婦世帯というのは具体的にどういった世帯になるんですか？
子育て世帯に該当するのは、申請時点で2005年4月2日以降に生まれたお子さん、つまり18歳未満のお子さんがいる世帯です。
はい、
また若者夫婦世帯というのは、申請時点で夫婦であり、どちらか一方が1983年4月2日以降に生まれ、つまり39歳以下である世帯です。
お、どちらか一方がということは、私は1992年生まれなので若者夫婦世帯に該当しますね。
はい、
ということは、私がこれから注文住宅を新築したり、新築分譲住宅を購入する場合は、この事業を利用できるというわけなんですね。
そういうことになりますが、
はい、
足立さん、この事業は予算がなくなり次第終了となりますから、
そうなんだ、
新築や購入をもしもお考えならお早めにということになります。
リアルに本当に考えなきゃいけないかもしれないこれは。ただ先ほどおっしゃってたんですけど、省エネ性能の高い家ではないと対象にはならないということなんですよね。
はい、対象となる住宅は長期有料住宅やゼッチ住宅です。長期有料住宅というのは、簡単に説明すると、省エネ性能はもちろんのこと、長期にわたり良好な状態で住み続けられると自治体から認定を受けた住宅のことです。
最近は長期有料住宅と銘打って販売されている住宅も多いそうですね。
はい、新築戸建て住宅の約3割が長期有料住宅となっています。また、ゼッチ住宅のゼッチとは、アルファベットで ZEH と書きまして、ネットゼロエネルギーハウスの略です、
うんうん、
壁や窓などの断熱性能などを向上させるとともに、高効率の省エネ設備を導入することにより年間の一次エネルギー消費量を削減することを目指した住宅です。こうした住宅を新築もしくは購入する場合、資金を補助します。
これってちなみにどのくらい補助ってしてもらえるんですか？
条件はいくつかありますが、1戸につき長期有料住宅の場合は100万円で、ゼッチ住宅の場合は80万円です。
お、住宅の新築や購入というのは多くの資金が必要になるので、こうした支援があるのって助かりますよね。
では後半は、すべての世帯が対象となる住宅のリフォームについて深掘りします。
青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
今日は快適な住まいづくりに役立てよう、子育てエコホーム支援事業というテーマで、国土交通省の山下秀和さんと深掘りしています。ここからは、すべての世帯がこの支援事業の対象となる住宅のリフォームについて伺ってまいります。
はい、山下さん、このどういうリフォームであればこの支援事業の対象になるんですか？
はい、まずこの事業は住宅の所有者が施工業者に工事を発注して実施するリフォームが対象です、うん、つまり DIY など自分で行うリフォームは対象となりません。そしてエコホームというくらいですから、住宅の省エネ性能を高めるためのリフォームを行うことが必須の条件になります。
具体的には、うん、窓やドアの断熱改修、外壁、屋根、天井または床の断熱改修、そしてエコ住宅設備の設置です。つまり窓のサッシやガラスを断熱性能の高いものに交換したり、うん、内窓をつけて二重窓にしたり、外壁と内壁の間に入れる断熱材を増やしたり、そういう省エネリフォームです。
なるほど。ちなみにエコ住宅設備の設置というのはどういうものなんですか、山下さん？
エコ住宅設備というのは、分かりやすい例を挙げると、断熱性の高い浴槽や節水型トイレ、高効率給湯器、蓄電池などです。このような設備を設置する場合も支援の対象となります。
こうやって聞いてると、一口に省エネリフォームって言っても対象が広いですよね。
しかも足立さん、
はい、
この支援事業では、今挙げた省エネリフォームのうち、いずれか一つでも行えば、子育て支援につながるリフォームやバリアフリーへのリフォームなども支援の対象となるんです。
すごい、これはありがたい。子育て支援につながるリフォーム出ましたけど、これって例えばどんなものなんですか、山下さん？
ビルトインの食器洗浄機や宅配ボックス、掃除しやすいレンジフード、浴室乾燥機といった設備の設置、また子どもも見守りながら調理ができる対面式キッチンにリフォームする場合は支援の対象になります。
そこも入るんだ、すごい。家事の効率が上がることも、まあ子育て支援につながるから、ビルトインの食器洗浄機や掃除しやすいレンジフードなども対象になるということなんですね。
リフォームの場合ですと、その内容に応じて補助額が設定されていて、その補助額の合計が5万円以上であれば申請できます、
うん、
また先ほどお話ししました省エネリフォームのいずれかを行うことが必要です、
はい、
補助額の上限は、子育て世帯と若者夫婦世帯は30万円まで、その他の世帯の場合は上限20万円までです。
これはありがたい。素朴な疑問なんですけど、 中古住宅を購入してリフォームして住む場合というのもありますよね。そういう場合でもこの支援って受けることはできるんですか？
もちろんです。おー。しかも子育て世帯と若者夫婦世帯が中古住宅など、つまり既存の住宅を購入して省エネリフォームを行う場合、1戸当たりの上限補助額は60万円までと補助額が倍になるんです。
お
ー。ただし2023年11月2日以降に売買契約を締結したものに限ります。
なるほど。じゃあこれから中古住宅を購入しようと思っている方にとってはめちゃくちゃ耳寄り情報ということなんですね。
はい、耳寄り情報まだまだありますよ。
嬉しい。
山下さんお願いします。
はい、既存の住宅で増築や改築を行い長期有料住宅の認定を受ける場合、子育て世帯や若者夫婦世帯であれば、その上限補助額は1戸当たり45万円。その他の世帯なら1戸当たり30万円になります。
うんうん、なるほど。住宅のリフォームに関しては、工事の対象も補助額も細かく決まっているということなんですね。ちなみになんですけど、これ申請ってどのようにすればいいんですか？
この事業への申請は、住宅を購入する方や住宅を所有している方が直接申請するのではなく、この事業に登録している住宅販売会社や施工業者などが行います。うん、住宅を購入する方やリフォームを行う方は、その事業者から補助金を受け取る仕組みです。
ということは、つまり私たちは面倒な申請手続きがいらないということなんですね。
はい。ただし、この事業に登録をしている事業者でないと利用できません。
そっか。
そのためまず契約をする前に、事業者にこの事業に登録しているかどうかも含めて確認、相談してください。
うん。
では山下さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、子育てエコホーム支援事業は特に子育て世帯、若者夫婦世帯のエコな住まい選びを支援する事業です。詳しくは国土交通省の子育てエコホーム支援事業の公式サイトをご覧いただき、エコで快適な住まいづくりに役立ててください。
ゲストは国土交通省の山下秀和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
街中のさまざまな施設では誰もが使いやすいよういろいろな工夫がされています。例えば車椅子マークのある駐車場が設置されている施設があります。これは車椅子を使われる方をはじめ障害のある方等に譲るなどの配慮が求められる駐車スペースです。すべての人が参加しやすい社会を作るためには、心のバリアフリーも大切です。自分の周りにはどのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けて、困っている人がいたら、できることはありますか？などと聞いてみることが大切です。一人一人が心のバリアフリーを実践することで、バリアのない社会を広げていきましょう。
明日の暮らしを分かりやすく、
セーフ広報。
青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。
オタクな2人による推し活です。
今日は子育てエコホーム支援事業を深掘りしました。足立さん、印象に残ったことは何ですか？
なんかいろいろこう世帯とかが限られている中、
ええ、
省エネリフォームに関しては全ての世帯が対象っていうところがすごく印象に残りました。
そうですね、
誰も置いていかないこの事業、嬉しいなと思います。うん、青木さんはどんなことが印象に残りましたか？
子育てエコホーム支援事業をご紹介しましたけれども、うん、この事業は予算がなくなり次第終了ということですね。
急がないと。
急かすわけではないですけれども、
確かに
新築や購入をお考えならお早めにということですね。
う
ん、
そうですね。
あとリフォームに関しても、うんうん、事業に登録している事業者でないと利用できませんから、うんうん、契約をする前に事業者に登録しているかどうかも含め確認が必要ですね。
そうですね。
はい、では今日は省エネリフォームに関しては全ての世帯が対象、そして子育てエコホーム支援事業、予算がなくなり次第終了です。この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集します。子育てエコホーム支援事業について詳しく知りたい方は国土交通省の特設サイトをご覧ください。子育てエコホームで検索するとすぐに見つけられます。足立さん、
はい、
この番組は今日が最終回となります。
そうですね、
2021年の4月からですから、
うん、
丸3年間お届けしてまいりました。 どうでしたか？
なんかこの3年意外とあっという間だったなっていうふうに思います、
ええ、
なんかこのこと言っていいのか分かんないですけど、最初1年だけと聞いていたのがこんな3年も、ね、愛していただける番組になっただなんて私は嬉しいですし、ええ、なんと言ってもこの番組をやっている中で知らなかったことをたくさん知れたっていうのがすごくすごく私の中でも勉強になって、すごい自分の中でいい財産になったなというふうに思いました、はい、青木さんとこうやって喋るのも楽しかったです。
そうですね、うん、いろんな曲を聴きながらいろんな話をしました ね、
ねそうですよね。はい、青木さんどうでしたか3年間。
僕も足立さんと同じで、うん、いろんな制度や法律、はい、仕組みがあるんだなっていうのは本当に勉強になりました。
そうですね、
でもそれだけやっぱり世の中いろんな人がいて、うん、いろんな立場の人がいて、
はい、
いろんな悩みを抱えている人がいてということで、うん、社会は構成されていますよ ね、
そうですね。
だから誰もが暮らしやすい社会になってほしいと願いながら、うん、私も一人の社会人として仕事頑張っていきたいなというふうに思っています。
はい、
では青木源太足立梨花サンデーコレクション、お相手は青木源太と
足立梨花でした。
青木源太足立梨花サンデーコレクション、この番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。